それでは聖書をお持ちでしたら、テモテ第2の手紙4章の6節から8節のところをご覧いただきたいと思います。新約聖書の382ページのところです。新約聖書テモテ第2の手紙4章の6節から今日は8節までをご一緒に学んでまいります。先週一通のメールが私のところに来ました。ガムに住んでいたとき、一緒に宣教をした宣教師仲間の一人からのメールでした。そのメールの中には、私よりも二つ若いんですが、一緒に働いた同労者が突然天に召されたという知らせが入ってました。で、正直そのメールをもらったときに驚きました。体は至って頑丈だったはずなのに、突然死に召されたって。そのメッセージをもらったときに、ありきたりかもしれませんけれども、人の命の儚さであったり、また明日や私たちの将来というものの不確かさというものを改めて痛感しました。私たちの人生なんてあっという間に終わってしまいます。短いもんです。イギリスのことわざの中に、我々は泣きながら生まれて、文句を言いながら生きて、失望しながら死ぬなんていうのがあります。首を振っておられる皆さんというのは、分かるなとおっしゃったのかもしれません。太宰治という人はこんなこと言ってます。僕は自分がなぜ生きていなければならないのか、それが全然わからないのです。で、こういったことを読むと、同じような思いを持っていらっしゃる方、そういった方が私たちの周りにどれだけいらっしゃるのか、そのことを考えてしまいます。希望もなく、絶望の中を歩んでいらっしゃる多くの皆さん、なんで生きているのか、何のために生かされているのか、自分の人生、その目的が分からずに悩んで苦しんでいらっしゃる皆さんが私たちの周りにあふれていると思います。かつての私たちもみんなそうでした。しかしね、皆さん、一番残念なことは、そのような人生から、そのような歩みから救い出された私たちクリスチャンが今も人生の目的を知らずに歩んでいるとするならば、これほど悲惨なことはありません。だって神様は私たちを罪から救い出してくださって、新しく生まれ変わらせてくださった。私たちはこのような絶望の世の中にあっても希望を持って生きていくことができる唯一の人々です。私たちはこのような絶望の世の中にあって、こういう目的を持って人生を生きていくんだと人々に示すことのできる人々です。だから我々クリスチャンがその人生の目的を知らずに生きているならば、絶望の中にいるならば悲惨なことです。人生って一体何なのか、その質問に対して聖書は私たちに明確に答えを与えてくれます。いいですね、皆さん。人生っていうのは神のために生きることです。神様のために生きること、そのことを聖書は私たちに教えてくれるわけです。パウロがこんなことを言います。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。こんなことをパウロはコリント第1の手紙の6章の19節と20節のところで話をしています。コリント第1の手紙の6章の19と20のところで、神様が代価を払って イエス様がご自分の命という代価を払って私たちをその罪から救い出してくださった。あなたの人生はもうあなたのものではない。神のものである。だからその人生を神のために生きなさいとパウロは言うわけです。また、ガラテヤ人の手紙の2章の20節を見たときに、ガラテヤの2章の20節のところには、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。こんなふうにパウロが言っています。もう私は死んだんだって。これまでの自分中心に生きる私、神様を無視して好き勝手に生きてきた私はもう死んだんだ。そして私は新しく蘇った。キリストと共に蘇り、新しい歩みを始めたんだ。それがクリスチャンです。どんな歩みでしょう？神様のために生きるという歩みです。神様のために生きるという人生です。私たちの人生とは、自分のものではなくて、神様から託されたものであることを我々は覚えなきゃいけません。だから、イエス様がそうであったように、自分のために生きるんではなくて、神様のために生きていくことが必要なんです。パウロはそんなふうに生きた人物です。パウロはイエス・キリストを信じてから、神のために生きた人物です。彼は今まさに死を迎えようとしていました。そのパウロが、自分自身の人生を振り返って、そして将来を見据えて、彼の人生について、どんな生き方をしてきたのか私たちに話してくれます。でそれを話すことによって、テモテに対して、そして私たちに対して、あなたもこんな風に生きていきなさいと、パウロが教えてくれるんです。どんな風に私たちはこの地上の人生を生きていくのか。今日私たちはこのパウロが生きたその生き様から、大切な5つのことを勉強していきます。まず1つ目に、パウロの生き様っていうのを覚えるときに、彼は常に神様の御心に従順に従おうとしました。神様の御心に従っていこうとした。それがパウロの生き様です。この6節の御言葉をご覧いただきますと、こんなふうに記されています。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ましたって。世を去るときはすでに来たって。今まさにパウロの首がこう切り落とされようとしていたわけではありません。彼は牢の中にいたわけです。牢屋の中にいたわけです。しかし彼自身が分かっていたのは、ローマ皇帝によってネロによって自分は処刑されるということが分かってました。その日が近いということが分かってました。そんな時にパウロはこんなことを言ったわけです。私は今や注ぎの備え物となります。非常に興味深いことを彼は話しているわけです。彼がここで言わんとしていたことっていうのは、今私に残っているのは自由も奪われてしまいました。私に残っているのはこの命だけです。この命もあなたに捧げます。それがパウロがここで言ったことなんです。パウロはこれまで自分のすべてを主に捧げて生きてきました。だからローマ人の手紙の12章の一節のところで彼はこんなことを話し、また彼自身私たちに勧めたわけです。ローマ書の12章の一節のところに、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。救われたあなたは、神様によって罪や許されたあなたは、こんなふうに生きていくべきだ。パウロが教えたわけです。どんなふうにか。あなたのすべてを神様に捧げていきなさい。そういうふうにパウロは生きたんです。そして今、死を目前にしたパウロは、 その自分に残された唯一のこの命さえも、主よ、私はこれをあなたに捧げます。だからこんな言い方をしたんです。今や注ぎの供え物になる。神様に捧げるものだって言うんです。だからパウロの人生というのは、すべて神様のものであり、すべてを神様に捧げて生きるべきだ。だから彼はいつも神様の御心に従って生きようとしたんです。そういう生き方をするときに、ね、皆さん、あなたの心は神様の祝福に満たされます。あなたの心は喜びに満たされてきます。パウロはイエス様を信じてから、苦難に次ぐ苦難の連続でした。大変な人生を彼は生きたわけです。その彼がこんなことを言います。そればかりではなく、患難さえも喜んでいますって。患難さえも喜んでるって。自分の身に降りかかる信仰者としてのいろんな苦しみ、いろんな問題。彼はその中にあって、それを喜んでるって言うんです。ローマ人の手紙の5章の3節のところに彼はそういうふうに教えています。ローマ書の5章の3節のところに。またピリピ人の手紙の4章の11節のところではこう言うんです。ピリピ人の手紙の4章の11節では、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。パウロは非常に裕福な家庭に生まれ育ったはずです。しかし今、食べるものもない時がある。そのような貧しさの中にあって、彼が語ったことっていうのは、私はこの貧しさの中にあっても満ち足りてますって。満足してますって。飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私はどんな状況でも満足を持って喜びを持って生きていくことができるんです。そんな秘訣を彼は得たって言うんです。どんな秘訣でしょう？いいです。神様の御心に従っていくことです。私たちは神様の御心に従うことなしに、本当の満足や喜びを得ようとするんです。だから得ないんです。それは神様しか与えることができない。じゃあその神様の祝福をいただくために私たちに必要なことは、パウロが生きたように神様の御心に従って生きていくことです。いいです。パウロは自分が持ってたいろんなものを奪われていきました。自由さえも奪われ、そして今彼は死に直面していたんです。でもこの御言葉を見たときに、どこを見ても彼はその状況を恨んでません。彼はどこを見ても自分を苦しめる人々を恨んでもいません。自分の思い通りにならないからといって神様は何もしてくれないと神様に対して腹も立てていません。自分には分からなくても理解できなくても神様は完全なことをしておられるんだって、そのことを信じていた彼はその神様を信頼し続けたんです。そして神様に対して忠実に歩み続けた。だから彼はこの死を目前にしていても喜びを持ってたんです。その心は満たされてたんです。これが彼の生きた生き様でした。神様の御心に対して従順に従っていこうとした、そんなパウロ、彼はそういうふうに生きるようにと私たちに勧めをなすわけです。二つ目に、この七節の御言葉を見てみますと、私は勇敢に戦いというふうに記されています。私は勇敢に戦った。つまり彼が教えたこと、これは彼自身が生きたことですけれども、二つ目に彼が言うことっていうのは、罪に負けてはならないと言ってんです。これが彼の生き様だったんです。罪に負けてはならない、罪に負けない歩みを彼はしたんです。で、ここに出てくるこの 7節に勇敢に戦いという戦いという言葉はスポーツから競技から出てきた言葉です。パウロは非常にスポーツが好きだったようです。ですからパウロの書いたものには様々なスポーツが出てきます。陸上であったりボクシングであったりレスリングであったり、彼はここで私は勇敢に戦ったと言いました。彼は競技者がそうであるように勝利を得るために必死に努力してきた、必死に競ってきたっていうことを言うわけです。というのは私たちの信仰生活っていうのは非常に大変です。私たちの敵というのは非常に力にあふれた敵であります。どんな敵があるのか、まず私たちの罪が私たちの大きな敵です。私たちの心の中では神様に従っていきたいという思いがありながら、一方神様よりも自分の思い通りに生きていきたいとするそういう思いがあります。その思いは私たちを神様に忠実に従って神様に忠実に従っていかないようにと誘惑していきます。こういった葛藤を皆さんは日々経験なさっておられるはずです。罪は私たちが神様に逆らうように、また神様に逆らい続けるようにと誘惑するんです。そしてこの罪との戦いっていうのは大変な戦いです。でしょ皆さん。神の前に正しく生きよう。神の前に清く生きよう。神の御心に従っていこう。大変です。パウロはよくそのことを知ってました。だから彼は言うんです。勇敢に戦ったって。一生懸命私は戦ったって。この罪に負けないように頑張ったって。確かに私たちは聖書の御言葉を見るときに罪だと記されていることがいっぱい出てきます。例えば汚れであったり悪い考えであったり悪い思いであったり怒りであったり、いろんなものが出てきます。でそういったことを私たちが犯さないように一生懸命努力する、これはおそらく皆さんもよくやってらっしゃることだと思うんです。でもね、私たちがよくやらないこと、罪に白旗を上げて降参している部分っていうのも実際私たちの生活の中にあるんです。どんな部分かって言いますとね、やってることが罪であると自らに思わせない、そういったことを私たちもするんです。自分のやってることを正当化するんです。例えば短期の人はそれが間違ってるっていうことは分かってるし、でもそこ責められると痛いから、生まれつき私はこんな性格なんです、こんなふうに私生まれたんですということで自分が怒ることを自らも認めてるし他人も認めさせようとするんです。そのように私は生まれたんだ、なんか仕方がないんだ。いいです。神様は私たちを変えようとしてくださっているんです。そして怒りというものが罪だということを私たちは知ったならば、私たちは確かにこれまで短期だったかもしれないけれども、短期であってはならないということを私たちは覚えるはずなんです。どうしたらいいのか、助けてくださる神様に変えていただくように自らを下げていくことです。しかし我々はどこかで自分を変えたくない。自分が今まで生きてきたように生きていきたい。そうすると自分のやっていることを正当化したいんです。そしていろんな理由付けを我々はするんです。そうやって自分が罪を犯し続けることを容認してしまうんです。ありません、そんなことって。私たちはすぐに落ち込んでしまう。ね。みんな弱いです。でもね、落ち込むというのも、ひょっとしたら私たちは、それを自らに許してしまっているかもしれない。だってあの人がこんなことを私にしたからです。あの人が私にこんなことを言ったからです。私は陰でこんなことを言っているのを聞きました。だから私はもう落ち込むんです。何をしているかっていうと、まさにそれはそういった行為に対して 反発をして、そういった人たちに対して、またそういったことに対して、一種の復讐をしているんです。私は傷つけられたって。もちろんそうやって悩み続けることもできます。でもね、我々クリスチャンはそういう中にあって、神様、あなたはすべてご存知です。私はこの中にあって悩み続けることはもうしません。もうあなたにすべて委ねて私は正しいことをします。私はもうこうやって落ち込み続けるのをやめます。そうやってそこから出てくることもできるんです。いいです。私たちが神の前に正しいことをするならば、神様はそれを祝してくださって、私たちを変えていってくださる。でも私たちの問題というのは、罪だと明確になっていることを、どっかで許してしまったり、聖書は罪だと言ってるんだけども、変えたくないから私たちはそれを罪だと思い込まないようにしている。そうして自分の好きなように生きることを許してしまっていることがあるんです。我々が覚えなきゃいけないのは皆さんね、私たちはまさに罪に染まってるんです。私たちの考えも私たちの選択も罪に染まったものなんです。ですからよく考えて、この選択は神の前に正しいのかどうか、このような状況に自ら置くことは正しいのかどうか、そのことを考えて正しいことを私たちは選択していくことが必要なんです。そうやって罪と戦うんです。そのことをパウロは私たちに明かしたんです。彼はそういう生き方をしたんです。罪と戦ったんです。そしてもちろん彼は罪と戦ったわけじゃないです。サタンの誘惑もありました。サタンもクリスチャンが神の前に正しく生きていくことを望みません。ですからどうするか、様々なことで誘惑します。パウロはそのことを知ってました。その戦いに対して彼は、ひるむことなく、神様の助けによって、力によって、その誘惑に勝とうとしたんです。間違った教えもたくさん出てきました。パウロもあのコリントという町に行きました。アテネに行きました。ギリシャは私たち日本と同じように多神教の国です。いろんな教えが入ってました。その中でパウロは神様の教えを曲げることなく、その教えに従っていった。妥協しなかった。私たちもこの多神教の国の中にいて、いろんな異教的な行事があります。それは大きな戦いです。パウロが言うのは、ひるむなって。そのような戦いに対して勇敢に戦い続けなさいって。どんな罪でも許してはいけないって言うんです。そうやって戦えって言うんです。恐ろしいなと感じるのは、私たちの日本のこの教会がどっちの方向に向かってるかっていうと、いろんな教えを妥協する、そういう方向に向かってます。そこにも戦いがあります。パウロが戦ったように。私たちは、このパウロが生きたように、あらゆる罪と戦い続けていくことが必要です。罪に負けてはならないって。それが彼が、私たちに教える二つ目のことです。三つ目は何か。この同じ七節のところに出てきます。走るべき道のりを走り終えってあります。つまり三つ目に彼が進めることっていうのは、与えられた務めを果たしなさいということです。与えられた務めを果たしなさいって。パウロは、使徒の働きの二十章の中でこう言いました。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働きの20章の24節の御言葉です。パウロが言ったことは、私は神様から任務が与えられている、務めが与えられている。そして私はその任務を果たすためだったら、命も惜しくないって言ったんです。で、皆さん。イエス様は一体何のために命を捨てられたんでしょう。イエス様は一体何のために私たちの身代わりとなって十字架にかかられたんでしょう。イエス様が十字架で死んでくださったのは、あなたや私がこの方のために生きるためです。この方の素晴らしさを人々に明かしするためです。 いいですか、クリスチャンである皆さん。あなたが救われたその目的は、あなたがこの素晴らしい神様の救いを人々に伝えるため、伝道のためです。あなたや私はこのイエス・キリストが救い主であるというメッセージを携えて世に出ていくんです。その務めを私たちはいただいているんです。だからパウロは必死になってそのメッセージを語りました。それによって自分が褒められるためじゃありません。ここに救いがあるからです。このイエス・キリストだけが唯一の救い主だからです。だからこのメッセージを彼は必死になって語ろうとしたんです。そしてその任務は、その務めは、あなたや私にも同じように与えられているんです。伝道することなんです。二つ目に私たちは、大きな務めをいただいています。それは、この神様の素晴らしさを人々に教えていくことです。この聖書の御言葉を人々に教えることです。皆さんが御言葉を学ばれた、学んだことを人々に教えていくんです。その教えるという責任も、務めも実は私たちに与えられている務めです。そして三つ目に、教会において使えることが必要です。なぜそんなことを神様が望まれるのかって。それはそのことによって神様の栄光が表されるし、そのことによってあなたの信仰が成長するし、そのことによって周りの兄弟姉妹の信仰が成長するからです。つまり私たちイエス様を信じたみんなは、自分が属する教会において働き人なんです。みんな違う賜物を持っている。しかし共通していることは、みんな主のために働くということです。あなたは特別なものとして神様がお作りになり、特別な賜物を神様はあなたに与えてくださっている。あなたが神様があなたに望んでいらっしゃることというのは、あなたがその賜物を用いて主に仕えていくことです。働くことです。奉仕することです。主のために。この群れの中で。そうすると、あなたの信仰が大きく成長していくんです。しかし、そんな風に、あなたが生きていくことをサタンは望みません。ですから、様々な誘惑を与えます。ヘブル人の手紙の12章、新約聖書の404ページのところを開けてみてください。ヘブル人の手紙の12章、新約聖書の404ページのところです。こういうわけで一節、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ここに重荷と罪という言葉が出てきました。重荷、邪魔するものです。走るときに邪魔になるものです。つまり、私たちクリスチャンがイエス様に、また神様の御言葉に忠実に従っていこうとするときに、その歩みを邪魔するものです。それが重荷です。神様の前に忠実に生きていこうとする私たち、そういった関心を我々から奪っていくもの、私たちの趣味もそういったものになりかねません。この世からの称賛も、すなわち世から認められるとか羨まれるとか褒められるような、そういったこともひょっとしたら私たちにとって大きな障害になるかもしれない。しかしこのヘブル人の手紙の著者が言うことは、神様に対して忠実に生きていこうとする、その神の前に正しい生き方から、あなたを別の方向に導こうとするような、そういった重荷というもの、障害物を取り除きなさいというんです。もう一つ、罪というのが出てきました。これは特に神様を、また神様の約束を信じないことです。神の約束を疑う不信仰の話です。そういったものが私たちの信仰生活の中で、私たちを邪魔するものとして出てくるんです。だからどうしたらいいのか、この著者は私たちにこんなこと言います。 まず重荷とまつわりつく罪と捨てなさいって言うんです。捨てる決心をしなさいって言うんです。誰かがしてくれるんじゃない。もうこういったものに惑わされて生きるのはやめましょう。神様に逆らって生きるのはやめましょう。その決心をしなさいって彼は教えてくれるんです。二つ目に彼が言うことは、忍耐を持って走り続けなさいって言うんです。捨てるだけじゃない、捨てる決心をするだけじゃない、忍耐を持って走り続けなさい。つまり何もしないで成り行きを見てというんではなくて、困難にあっていてもその中でひるむことなく希望を持って進み続けていく決心です。そのことを言うんです。いろんな問題が出てくるし、ね、いろんな誘惑があっても、私たちクリスチャンはどうするかっていうと、その中にあってもそういったものにひるむことなく希望を持って進み続けていこうという決心をしなさいって、そうやって生きていきなさいって言うんです。そして3つ目に彼が言うのは、イエス・キリストの模範に習いなさい。ヘブル書の12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって。だって皆さんや私が経験するどんな苦しみよりも、イエス様の経験なさったものははるかに厳しいものです。そのような中にあっても彼は神様の御心に忠実に従い続けていった。だから私たちもその模範に倣って主に対して忠実に歩み続けていきなさいっていうことを教えてくれるわけです。パオロの生き様、どんなふうに彼が生きたのか。彼は自分に与えられたその務めを忠実に果たそうとしました。それを邪魔するものを彼は捨てて主に忠実に生きていこうとした。そういうふうに生きなさいと言うんです。そして4つ目に、もう一度テモテ第2の手紙に戻っていただいて、7節のところに、信仰を守り通しましたとあります。信仰を守り通しました、どういうことか。主を絶えず信頼するということです。神様を常に絶えず信頼するように、そうして生きていくようにとパウロは教えるわけです。そんなふうに彼は生きたんです。さまざまな困難の中で、苦しみの中で、希望を失いそうになるときでも、彼は主への希望、主への確信というものを失うことなく、主を信頼して歩み続けていったんです。私たちは彼の人生を振り返ってみるときに、そのことを繰り返し教えられます。いつも喜んでいなさいなんて。すべてのことに感謝しなさいなんて。問題のない人物が言ったんじゃないんです。悩みの一つもない人物が言ったんじゃないんです。大変な苦しみの中にいた。人々から命を狙われているとき、物もなくて、気持ちいい思いをしているとき、孤独で寂しさを感じているとき、そんなときにパウロが言ったことは、いつも喜んでなさい。すべてのことに感謝しなさいって。なんでそんなことができたのか。彼は問題やその状況じゃなくて、その背後にいらっしゃる全能の神様を見たからです。この方に任しておけば大丈夫だって。この方は神様なんだから。このようないろんな問題で心を騒がすんじゃなくて、その背後にいらっしゃって全てを良きにしてくださる神様を見ていこう。そういう彼だからそういったことが言えたんです。どんな時でも主を信頼して、彼は生きたんです。だから私たちも言うんです。疑ったらいかんって。神様の約束を疑ったらいかんって。しっかりと信頼して生きて、生きていきなさいって。そして最後5番目です。八節の御言葉を見ていただきますと、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。彼の日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。そしてその後、私だけでなく主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのですって。再臨を期待して待つということです。イエス・キリストの再臨を期待しながら 生きていきなさいって。それがパウロの生き様であり、それが私たちに彼が教えてくれることであります。パウロは自分の将来を見て、死を迎えた後、私には義の栄冠が用意されているってこう言いました。正しい審判者である主がそれを私に授けてくださる。彼はこの地上の審判者と神様と比較するわけです。地上の人々は分かんないけど、最後に裁きをなされる神様っていうのは、私たちの本当の部分を見てらっしゃるって。そして彼はこう言ったわけです。報いが与えられるって。つまりパウロは人生の清算の日がやってくることを確信してました。必ず私たちがこの地上で生きたクリスチャンとしての人生に対して、神様はそれを評価なさる日が来る。神様を知らずに生きた人々の人生が神の前で裁かれる日がやってくるんです。クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、みんな神の前で報いを受けることになるんです。パウロはそのことを分かっていました。さっきからお話しているように、パウロ自身スポーツが非常に好きでした。この当時、このギリシャの競技において最高の賞っていうのは月桂樹の冠でした。最近でもオリンピックのああいう試合ではメダルだけでなくて頭に月桂樹の冠を置きます。それが最高の賞だったんです。この時代もこの冠を得ることが競技者の最大の栄誉でした。でそのことに関してパウロはこう言うんです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょ。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいって。わかりますでしょ、ね、みんな一等になるために頑張ってやるんです。金メダルをもらうために頑張るんです。だからあなたも信仰の歩みにおいて神様から素晴らしい栄誉をいただくために、素晴らしい報いをいただくために、しっかりと走り続けていきなさい。そんなことをパウロが勧めるわけです。コリント第一の手紙の9章の24節。コリント第一の9章の24節です。しかしそのことを教えたパウロは、このような月桂樹の冠以上の冠を私たちクリスチャンを覚えて生きることが必要だということを付け加えます。彼はこのコリント第一の手紙の9章の25節でこう言うんです。また競技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、次です。私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですって。その月桂樹は数日のうちに枯れてしまうんです。パウロが言うことは、そんな数日のうちに枯れるような冠ではなくて、永遠に残る冠のために信仰のレースを走り続けなさいと言います。もちろんここでパウロが言っている義の栄冠というのは、我々イエス・キリストを信じるすべてのものに約束されている報いです。どういう報いか。私たちはこの罪の体から解放されて、罪のない栄光の体をいただきます。その話をしているんです。しかしそういうふうに我々が同じように報いをいただく、そのことも聖書に記されていますが、同時に我々がどんなふうに歩んだかに従って異なった報いを受けるということも聖書は教えています。あなたがどんなふうに主に対して生きたのか、どんなふうに主に対して忠実に生きたのか、それに基づいて神様からの褒美をいただくんです。パウロは一生懸命神様前に信仰のレースを走った人物です。その彼はキリストの再臨というものをいつも待ち望みながら歩んでました。イエス様が今日帰ってこられるか、今日帰ってこられるか、今日帰ってこられるかということを待望しながら生きたんです。そして彼はこんなことを言っています。 テモテ第2の4章の8節のところで、私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるって、主の現れを慕っているって言うんです。これは主の再臨に対する継続した愛と期待を表すんです。過去にそういうふうに思ったっていうだけじゃないんです。この言葉の時勢を見たら、過去に思ってそれが現在もずっと思い続けているということを教えようとしているんです。つまりパウロは、彼もそうだったけれども、あなたたちもイエス・キリストがこの世に帰ってこられるんだ、私たちを迎えに来てくださるんだっていうことをしっかりと覚え続けながら、そのことを愛してそのことを待ち望みながら今日生きるようにということを言ってるわけです。キリストの再臨を待望しながら生きるって。そのことはイエス様ご自身も教えておられます。マタイの福音書の24章の中でこんなふうに記されています。45節から。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに来て、食事をきちんと与えるような忠実な白深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。よくわかる話です。でしょ？しもべが主人から勤めをもらったんです。みんなの世話しなさいって。この良いしもべはいつ主人が帰ってきてもいいように毎日その勤めを忠実に果たしたんです。で、主人が帰ってきた時に彼は素晴らしい賞賛を主人からもらった。我々クリスチャンも同じです。神様は私たちに務めを与えてくださっている。この地上にあって我々が忠実にその務めを成していくならば、主人が帰っているときに主人は私たちに大きな祝福を与えてくださる。そのことを言っているわけです。しかしその後にこう続くんです。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするんです。悪いしもべの話が出てきます。この悪いしもべっていうのは、主人が帰ってくることを待望してないんです。まだまだ帰ってこないと思って好き勝手なことしてるんです。この人たちは偽善者と同じだって。この人たちはこの救いをいただいていない人々です。救われていないクリスチャンの話です。だからこのような苦しみというものを彼は受けるわけです。でもね、皆さん、この警告というのは確かに未信者に対するものでありますが、しかし我々クリスチャンもそこから学ぶことが必要です。忠実なものには神様が豊かな報いを与えてくださる。主の再臨がいつ来ても構わないように今日生きている人々は、備えができている人々は、神様からきっと大きな祝福をいただく。だって今日正しく生きようとするからです。しかし私たちが、主の再臨なんてもっともっと先のことであって、別に今日好きなように生きたって構わないよともし思って生きているならば、それが間違ってるよということを、御言葉が私たちに警告するわけです。機会を十分に生かして、今日という日をしっかりと主のために生きなさいって、それが人生だって、そのことをパウロは私たちに教えてくれました。彼はそういうふうに生きたんです。今日イエス様が帰ってきてもいいように、今日をしっかりと忠実に生きよう。問題はそういう生き方を私たちがしているかどうかです。1904年、私たちもよくボーデンという乳製品の会社のことを知ってます。このアメリカのボーデン家の一人の息子ウィリアム・ボーデンは1904年でした。シカゴの高校を卒業しました。彼の家は非常に裕福であり、高校卒業のお祝いにと言って両親は彼に船で世界を一周するその旅行をプレゼントするんです。 高校生の彼が船に乗り込んでアメリカを旅立ちました。ヨーロッパを旅し、中近東を旅し、そしてアジアを旅したんです。その旅行になって彼は多くの救いを受けていない人々と出会うわけです。彼の心は非常な重荷によって苦しくなってきました。救われていない人々があふれているからです。そして彼は家族に宛ててこんな手紙を送るんです。私は宣教地へ赴く準備のために自分の人生を捧げます。そして彼はアメリカに戻りました。そしてアメリカ東部にあるエール大学に入学するんです。そこで彼はこの学校の中にも多くの人々が救われていないことを知らされます。そこで彼は生徒のために聖書研究会と祈り会を始めようと。そして1年生の時に150名の者たちがそこに集いました。彼が4年生になった時に全校生徒が1300人のこの大学にあって1000人の学生がこの祈祷会、聖書研究会に集うようになったんです。彼は大学を卒業してからプリンストン神学校で3年間学びました。彼が学生だった時に彼は自分の聖書の裏表紙のところにこんなふうに書きました。条件なし。彼は神様の前にいかなる条件もつけないことを決心してたんでしょう。彼の家族は彼にこの家業を継ぐようにと願いました。しかし彼は神様の証明に従うこと、この宣教地に出ていくことが彼が最も優先しなければならないことだという確信を持っていました。そのことを家族に告げるわけです。彼は自分の相続を処分した後、その聖書の裏表紙のところにこんなふうに彼は書き加えました。後戻りはしないって。そして彼は中国に住むイスラム教の人々に伝道しようとアメリカを旅立ちます。エジプトに着いてそこで彼はアラブ語を学ぼうとしたんです。ところがエジプトに着いた彼はそこで脳膜炎にかかって1ヶ月も満たないうちに召されていきます。わずか25歳でした。彼の死後、彼の聖書を見ていた人がそこに書かれた彼の最後の言葉を見つけました。そこにはこう書いてあった。後悔なしって。神様に対して条件もつけず、神様に従っていくというその歩みにおいて後戻りはしない。そして自分の人生に後悔はない。こんなこと言う人が今の世の中にあふれてます。自分の人生に後悔しないって。でも問題は神様がそうおっしゃるかです。神様がよくやったとおっしゃるかです。よくやった忠実なしもべだ、そうおっしゃってくださるかです。自己満足はいくらでもできます。しかし神様が満足してくださる人生を我々が生きているかどうかです。ね、皆さん、後で後悔するような人生をあなた送ってません？永遠に価値ないもののために、神の前に喜ばれないもののために、あなたの時間やあなたの才能やあなたのお金を費やしていません？忠実に歩み続けていくこと、これが救われた者の生き方です。そしてこれが神の前に価値ある人生です。あなたはどんな人生を生きているんでしょう。もう過ぎ去った人生は戻ってきません。問題は今日からどのように生きるかです。後悔しない人生を生きようじゃないですか。価値のない人生なんか生きるんでなくて、神の前に価値ある、永遠に価値ある人生を生きようじゃないですか。そのためには人生の目的を知らなきゃいけない。 それは神のために生きるんです。神のために生きるんです。そのために主は命を捨ててくださり、あなたを救ってくださった。そのために主は今日をあなたに与えてくださっている。主のために生きなさい。今日から皆さんが新しい歩みを持って、私は救われたんだ、そのことを証しするものとして歩んでください。その時に主は必ずよくやったと私たちを褒めてくださる。父なる神様、今日も私たち大切なことをあなたから教えられました。すぐに私たちは見るべきものを見ないで、見ないでいいものを見て歩んでしまうものであります。一体何が永遠に価値あるものなのか、一体何があなたの前に喜ばれることなのか、そのことを考えて正しく歩むことが必要であることを教えてくださいました。あなたの御心に従って生きること、それがパウロの生き様であり、私たちにあなたが望んでいらっしゃることです。罪に対して戦いを挑んで負けないこと、与えられたその務めを忠実に果たしていくこと、どんなことがあってもあなたに対しての信頼を失わないこと、そしてあなたが帰ってきてくださるその再臨の日を待ち望みながら今日生きていくこと、パウロが生きたように私たちもこの地上の短い人生をそのように生きていくことができますように。どうぞ神様、この中で今そんなふうに生きていきたいと決心なさった皆さんを祝してくださるように、そしてどうぞ今日から新しい歩みを持って永遠に価値ある歩みを歩んでいけるように、どうぞあなたが助けてください。お一人お一人の必要をご存知であなたが、弱さや強さをご存知であなたが、それぞれのうちに働き御業をなしてくださるように、主よ、どうぞここにいらっしゃるすべての方が後で後悔するような、そんな虚しい人生を過ごすことがありませんように、どうぞみんなを助けてください。一人一人を見てに委ね、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。